フクロズラジオ、
イエーイ、
ピュイ、始まりました。フクロズラジオでございます、はい。本日のご相手は湘南デストラでマイパンと
湘南デストラで吉田直です。
よろしくお願いします。ね、そして、はい、まあ、ゲストと言いますか、
ピュイ音が漏れてるよ。
ピュイ指笛がね、うん、これを聞いて、うん、あ、もう誰かがこの人がいるなって分かった人はかなり通です よ、うん、
だよ。だって普通だったら、はい、ラモスかなみたいに思うからね。
誰ですかね、わかんないですけど、今日のゲストはすっぴんピエロのお二人です。よろしくお願いします。
木村君ね、ピューイオンが、俺じゃない、
木村さん全然言ったことない、
漏れちゃいましたね、
ピューイが
一応言っといたら、
はい、
ピューイ、
下手だな、
わかるな、
下手とかない、
木村さんっぽいな、今の
ちょっと照れもあったし。
ちなみに森山君は、
はい、
どんなピューイでしたっけ。
ピューイピューイ、ちげえよ、さっきのとちげえよ。
いや、待てんじゃん、
さっきのちょっと抜いてました。
ちなみにラモスルイはどんな感じですか。
ラモスルイ、
ルイの、うん、
ピューイ。
本当にな
んでピューイ片言なの。
カチューみたいな、
口でね言ってる、
派手な、派手っていうかラテン系のノリが、
ラテン系の確かに溢れてたね。というわけで、すっぴんピエロの森山さんと木村さんに来ていただきました。
はい、
ねえ、木村さんが出るのめっちゃ久しぶりじゃないですか。
結構久しぶりですね。
そうですかね、でも2ヶ月ぶりぐらいですか。
そっか、でも2ヶ月ぶりぐらいか。
なんか、
そうだ、
ましたよね、
出たね。
そうだ、そうだ。
あ、
そう、う
ん、
しかも、その、いつもね、ライブ終わり、ドライブしながらが、すっごい続いてたんですけど、
そうそうそう、あ、そうなんですか。
珍しいです。今日は、戦火ビーチ部という劇場で撮っておりますので、
うん、はい、はい。そうなんですよ。
ガタガタね、エンジンの音とか入りませんので、
うん、
はい、はい、はい。
そうそうそう。
いいかなと。いつも片手間でね、撮ってましたから。はい。というわけで、よろしくお願いします。まあ毎回これですけども、気になるトークーということで、
ピューイ
ピューイ、
まあ今気になってることとか気になってる人とか、こんなことあったんですけど、みんながどうもが気になるとかね、そういうレベルでいいんですけども、気になることについて話していこうじゃないかというコーナーでございます。
じゃあ僕行きましょう。
はい、森山さん、
あの、まあ、軽いやつですけど、
はい、
これ気になってるのは、木村君はこのラジオ聞いてるんですか。
おお、それが気になるってこと。
ちょっと今思いついた。
うん。
はい、僕ね、はいはい、3回ぐらいは聞いたことない。すいません。
あ、そうなんだ。
これはすいません。
いやいや、
いやいや、
正直でいいと思いますよ。
すいません、すいません。
知らないの。じゃあ、あれ、大将戦終わりの、
うん、
結果を発表していくトークとか。
あ、でもそれはね、うん、前回参加した時に、
うん、
それはをしてたから、うん、知ってます。
なるほどね。
それをやってること自体は知ってる。
知ってます、知ってます。
そうなんだ。で、うん、前回悪口言ったのも知らないんだ。
まあ、もう知らないです、僕。
あ、そう
な
んだ。
はい。
なんだっけ、なんか言いました
っけ。前回なんか言ってたな。
なんだっけな。
悪口
なんか言ってましたね。
なんだっけ。
あ、俺の
っすか、
多分木村さんの悪口を。
はいはいはい。
で、それを今日、聞いて、ああ、そういえば木村くん聞いてんのかなって思ったんだけど、
うん、
どんな悪口だったか忘れちゃった。
悪口忘れるってなんだよ。悲しいだろ。
でも言ったことは覚えてんのよ。
あ、みんなで寄ってたかって言ったの。
一番立ち悪いだろ。
寄ってたかって。
言われたことは知ってるけど。
我々湘南デストラーデと、スピピエロ森山と、ヤッコショコザ天野で寄ってたかって、はい、木村さんの悪口を。
一人怖いって。
おかしいでしょ、
え、おかしい人ね、
一人で。そう、思い出した、思い出した。
はいはいはい、
あのね、まあ、元はといえば、
うん、
まあ、4連覇したって話ね。
はい、はいはいはい。
事務所ライブ。事務所ライブね。
うん、そう。で、以前3連覇をしたコンビがいると。
うん。
で、それを、誰かっていうことで、うん、実はそれはスッピンピエロだったんだ、ということね。
は、
う、
い、
ん。で、この、僕たちのライバルは過去の自分だったね、っていうのを、
うん、
木村くんが言ってたよって俺は嘘をついたのね。
はいはいはいはい、はい。
寒いこと言ってたよと。
なるほどね。
そしたらみんな寄ってたかって、あいつは寒いからな、みたいな。
なんだよ、これ。
だからそれが、僕は、嘘をついたっていうことをみんなに言えなくて、うん、結局本当に言ったみたいになっちゃって。
ちょっと待ってくれ。
ずっとなってるよ、これ。
うん、ずっとなってるよ。
でもまあ、嘘って言いましたからね。
うん、そうそう、今思い出した。
言うわけない。
質の悪い嘘ですね。
本当に質の悪い嘘だし、そっから悪口に発展するっていう。
あいつつまんねえからなっていう悪口。
つまんねえからなって言わ、雑だよ、悪口が。もう丁寧に悪口言ってくれ。
思い出したわ。
そうですね。
そうそう。まあまあ、そうか、あんまじゃ聞いてないんだ。
あんま聞いてない。
まあ、そんなにすいません
ね。いや、聞いて とかないと、ほんといつ悪口言われるか分かんない
よ。いや、もういいよ、悪口言われても。
うん、吉田奈緒言われまくってる
から。ちなみに俺聞いてるって言ってるのに言われてる。
それは、それで立ち悪いでしょ。直接言えねえからラジオで言うみたいな。
聞こえるように
ちゃんと。聞こえるようにちゃんと聞いてくれてるのね。
聞いてるって言って、知ってて言ってますし、その話はしませんしね。二人で会う時もね。
そう、しない。
あ、ラジオ聞いたよ。ってなることは一切ないです
。ああ、そうなんだ。僕なんか今あれですよ、12回連続とかですよ。
そうですね。
もうずっとですよ。
ずっと出てますね。
ああ、そっか、すごいですね。
それは、はい。
だからね。
半年ぐらい、
ずっと。聞いた方がいいよ。
3ヶ月連続ぐらい出てますんで。ああ、3ヶ
月。勉強になるよ。
はいはい、え？
勉強になる。
何のですか？
いや、トークの。
誰のを聞いてですか？
いや、あの、袋ズラジオ聞いて。
うん。うん。誰の？
え？
誰の？
誰のって俺らのしかないでしょ。
誰のトークが
森山で森山なんなんだよこの感じ
結果的に言うと勉強にはならない
ないですね別に確かにはなんない
なんねえよっていうツッコミもなんか微妙に言えなかった
いやもうちょっと探っていこうかなと思って
たんですけどね。なるほどね、ごめんなさい。
あー、なるほど、
ね、噛み合わないですね。
噛み合わない、なかなかね、組んでもう1年
ね、まあ、あんま噛み合わないですね。
そうですね、そのコンビとして、うん、その前回、前々回かな、うん、一そこはあの R1 グランプリで森山くんが準決勝に進んだ直後ぐらいに一回前だ、ね、撮らせてもらって寸貧ピエ
ロ。あ、僕そうですね。
そうね、二回前か。
あったあった。ありましたね。
木村さんがどうしていいか分かんないみたいな。
はい。
すごい持ち上げられて森山くんが、はい、自分はなんかあまり相手にされてないような感じだみたいな、
う
ん、ライブのエンディングとか
で、
そういう話がありましたけど、
はい、
最近はないんですか、そのコンビとしての悩みみたいな。
あのね、
ここどうしたらいいのか分かんないみたいな。
どうだろうな。でもね、最近は正直ピンの仕事もそんなしてないですし、うん、
はい、
あるなんか不満
堂々としてるな。
ちょっと言い方も威圧感あったし、
なんだあるんだって言ってもう
その感じ
でもね、不満っていうかね、はい、結構うちの友達が、うん、木村くん出てるの聞きたいって言ってますね。
ああ、そうなんだ。
ラジオね、うん、それはね、結構求められてますよ。
ああ、そうですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
僕、うん、
不満あるね、これ。
不満っていうか、その前の相方が、
うん、
に結構突っ込んでたんですよね、叩いて。
はいはいはい、はい、
うん、それがね、なんかあんま僕しなくなって、まあ、それに慣れてたもんだから、
はい、
結構ね、どう二人で例えば MC とかやった時に、
あ、
叩いたりがね、なかなかなんかしづらいというか。
なるほどね。一回あったね、木村くんが MC の幅が広すぎるって。
そうそうそう。
距離がありすぎる。
あ、MC 二人でやる時に舞台上で離れすぎてると。
極端にも端っこと端っこにいるみたいな。
うん、で僕そういう MC ずっとやってきたんで、うん、その木村くんに横でやろうって言われて。
そう、突っ込みたいと。結構口でじゃなきゃ突っ込めないし、みたいな、瞬発力がなかなかこうなんつうんですかね。
瞬発力だもんね、木村くんの。
瞬発力ですから。内容ないですから。
言葉が出なくても、叩けば突っ込んだことになるし。
まず、うん、おい、何言ってんだみたいな。
なるほどね。
そう。できるじゃないですか。
それ忘れてたわ。また離れてるね、最近。
そうそうそう。結構、その、なんつうか、まあ、ピンの時とかそうなんじゃないですかね。わかんないですけど、ピンでやると、結構、なんつうか、うろうろ動くじゃないです
か。だから俺らは逆に叩くツッコミほぼしないから、
あ、そう、ね、
かなり端っこにいるね、二人とも。
二人とも端ですね、うん、そう。
あと、まあ、オールバックじゃないですか、大体。
はいはいはい。
髪型が崩れるのがちょっと申し訳ない
まあ、ね、
気持ちがあるわけ
です。それはね、わかる。
そのね、うん、前組んでた相方なんかはもう何もつけないね、やってたわけですから、もうバンバンバンバン叩いてたんですけど、何にもつけない。唯一、オンバト行った時ぐらいですよ。何急にワックつけてんだよ。
いやいや、つけるとこないでしょ。
上げてんじゃねえだろ。
上げちゃみんでしょ。
上げちゃみんだね。
昨日も一緒でしたけど。
そんなつるっぱげじゃないよ。マックスつけるとこないほど上げてないよ。
そう、だから髪型もちょっと気にしちゃって、その後ネタもやったりするわけですから。
木村君としては叩きたいんでしょ。
叩きたい時もあるというか、うん、
そっか、うん、俺は叩かれたいとか叩かれたくないとか全然ないね。
叩いても別にいい、
全然どっちでもいいってことでしょ、
うん、髪型が崩れるとかも別にそんな気にない、
全然気にしないんだけど、
う
ん、なんかね、距離出ちゃう、ね、
なん距離がね、
うん、
でちょっと届かないぐらい距離を取ってくるんですよね。
ああ、 なんだろうね、難しいね。
まあでもそれね、そのコンビまた別々だったわけですから、あ、まあしょうがねえなとは思うんですけど、
まあ、まあ相方が別だからね、
まあ、確かにね、僕前の相方のツッコミがねめちゃくちゃ痛かったんですよ。このね胸を叩いてくるんですよ僕の、そのなんていうんですか、こういう右手で振り抜くみたいなね。
はいはいはい。
だから僕もう痛すぎてジャンバー着てネタやって一回ちょっとあれみんな不思議だなと思ったと思うんですけど、実は痛すぎて
クッションとしてね。
そう
防弾チョキと同じ使い方。
ダウンとか着ればねちょっと
また、ね、いや不自然だろそれ、
組み立てでちょっと言えなかったんです、その時は。痛すぎるっていうのが。
1個前の相方
ですね。
モンチャック時代ね。
モンチャック山田君
と。しかもあれでしょ、脱臼癖があるから頭に突っ込めないんです
。そう
厄介、ね、でしょうがないね。
片手しか使えないというか、そう突っ込みが。だから全部同じ場所に突っ込んでくるし、
だからなおさら痛かったみたいな。
脱臼しちゃうから、
上げるともう脱臼しちゃうらしいんです
。手上げると脱臼しちゃうから頭叩く突っ込みはできない。
サイドスローみたいな感じで胸を叩くっていう。
かまあ台かなんかに乗って漫才してたら別に問題ないよね。
自然だろ。
そしたらおでこがえらいことにな
る。ただでさえ痛いから、
ね。山田くん台に乗って、森山くんダウンジャケット着て、本番もね。
だから台に乗ったらダウンジャケットはいらないです
から。あ、そうでしたね。
頭ですから。
そうでしたね。
まあまあまあ、そんなような。
なるほどね。
いや、じゃあガチの気になるトークいっちゃっていいですか。
おお、森山さんまだある。
普通のやつね、はい。今のはちょっとコンビの話ですけど、最近、ちょっと電車で、オタクみたいな人見たんですよ。
はい、
それこそね、ジーパン、T シャツ、バンダナ、リュックサックみたいな、
典型的だね。
それ結構いるんですよ、
いるいる
いるでしょ。バンダナしてる人、あれってなんでかなと思って、もう今の時代ダサいことが分かると思うんですよ、それがもう典型的なオタクっていうのに、なのになんでそれに寄せるのか、寄せてんのか、そうせざるを得ないのか、どっちなのかがすごい気になるんですよ。
すげえ気になる。
あれ何なんだろう、
思ってた
ね、え、
いやもう分かってるじゃんと。
そう、
そのダサいというのが、
多分分かってると思うんすよ、
なんでそれわざわざするの
って。あれなんだろうね。
そうだね、
その普通の格好だったらいいじゃん、ちょっと乗せてるじゃん、
そう、
要はネックレスつけるとかみたいな感じで、一個アイテムを乗せてるわけじゃない、バンダナって、なくていいものだから。
バンダナなかったら別に普通に、普通に見える可能性もあるからね。
おしゃれを狙おうとしてミスったというか、
だと思うんだよね、
流行りなのかな、
流行ってんのオタクの間で。
逆にそれしないとダサいくらいの。
いやいやいや、どうだろう、
わかる、本当に
わかんないんだよ、どっちかさ。
汗、
ああでもそういうことかな、
なんかな、そのオタゲみたいなのやるし、なんか、あれのためにとか。でも電車の中でする必要はない、
まあそうだね、
まあね、
帽子とかじゃダメなのかなって思うんだよね。
あ、無難な格好ってやっぱできそうな気がするんですよね。
そうそう、無難を超えてるから。
確かにね、明らかに、おしゃれをしないという選択肢はできるもんね。
そう、
そうそうそう、
確かにそう。
まあちょっと本当誰も答えは出ないですよね。オタクじゃないからな。
そうか、
でもなんか理由あるんだろうね、多分
あるんだろう ね。結局あれじゃない、そのオタクということに誇りを持っているというかさ。
あ、寄せたいの、
なんか上級者みたいな意味なのかな。
あ、だからその我々は
一軍のそのオタクですよみたいな証
というか、一般のそういう知ってるよと、オタクと思ってるでしょ、ダサいと思ってるんでしょと、でも私はそんなの気にしない、そこまで言ってるオタクですと。
そういう反骨精神
だ。だからあれは要はもうジーパンに革ジャンと一緒なんです。
あ、
反骨精神なんですよ、あれは。
芯がしっかりしてるというかね。
いや、だからその、なんか、アニメとかで、ああいう格好を、今のアニメの中のキャラクターでも、ああいう格好してる人がいるのかなはちょっと思ったんだけどね。
あ、誰かの真似ってことですか。
そうそう。コスプレなんじゃないかっていう。
ちっちゃいコスプレでしょ。
多分、その、バンダナ巻いてるのあれだよね。ハイローズというかさ。
そう
ね、
マーシーしかいないじゃない。
あと、ろくでなしブルースのね。
あれもマーシー
だ
けど。
マーシー。
あれマーシーのモデルだけど。
長渕とかね、昔の。
昔ね。でも巻き方違うよね。
そうなん
だ。なんか全体にやるでしょ、長渕は。
オタクはそこに憧れないでしょ。
そうだね、マーシーへの憧れじゃないと思う。
どちらかというと田代正史には憧れてる。いやいや、神と崇めてますけど。
いやいやいや、まあね、ネット社会でもね、うん、すごいな。
なるほどね。
そうだな。でもそう考えたらマーシーオタクの格好してるな。え、バンダナ巻いてるの、テロッテロの T シャツにジーパンだろ。
確かに
下手したらインしてるだろ。
インしてる。いや、そこがかっこいいんです
か、ね。まあ確かにね、あれでかっこよいもんな。ああ、なるほどね。
まあちょっとそれは気になっただけです。
オタクのバンダナが気になる。
はい。
なるほ
どね。オタクのバンダナ。さあ、全然これ盛り上がるかどうか微妙なんだけど。
行きましょう、
はい。アイテム系で一個、はい、僕気になってることあって。はい。僕ね、ほんとつい最近、まあつい最近3ヶ月ぐらい前から、折りたたみ傘を持ち歩くようにしてるんですよ。
はいはいはい。
急に雨降ったら嫌だから、うん。それを常にバッグの中に入れて移動してるんですよ。はい、どこに行くときも折りたたみ傘を持ってるんですが、
はい、
これすっげー便利なの、折りたたみ傘ってね。
はい、
うん、要は、普通の傘と遜色ないのよ。
ああ、今は。
使う分には。
使う分に。
うん、まあそうですね。
その、普通の傘に、あって、はい、折りたたみ傘にない機能がないと思う。
なるほど。
だって邪魔じゃん、でかい傘持ち歩くの、
まあそうね、
電車とかで嫌じゃん、
う
ん、
邪魔、
邪魔でしょ、うん、ないのよ一個も。折りたたみ傘だけでいいじゃんと思うんだけど、これ何、
まあ、
メリットは。
じゃあちょっと言っていいですか、
うん、やっぱりその、ま
はい、言っていいかって聞いてんだよ、
はい、言っていいでしょう。
じゃあどうぞ、
はい、じゃあ、
あの畳む力ですよね。あの駅とかまで行って畳んでしまわなきゃいけない、で袋とかに入れなきゃいけないみたいな、めんどくささ。
なるほど。
多少あるんじゃないですか。
まあでもそれは別に畳まなくてもできるもんね。
まあ畳まないで持ち歩くことも、
まあ、まあ可能ではある。
まあ確かに、うん、
いや俺やっぱ結局遜色ないっつってるけど、
うん、
大きさとかその丈夫さでやっぱ劣るんじゃないかなというふうに思っちゃう、うん、
丈夫さはだいぶ違うと思う、う
ん
う
ん、持ちやすさとかが、うん、劣るんじゃないかなと。
まあ、最近大きい折りたたみ傘みたいなのも多分ある。
あるの？
けど、でも、やっぱ丈夫さは俺多分勝てないと思いますね。
俺も昔持ったことあるけど、あの、持つとこがさ、うん、普通の傘ってあの、C じゃん。
はい。だから、
C じゃないじゃん。なんかあの、
グリップエンドみたいな、
ね。グリップエンド、野球のグリップエンドみたいなので、あんなも小指骨折する可能性もあるから。
いや野球選手です
よ。街でボール飛んでこないから
。持ちづらい。のあるかなと思うんだよね。
なるほど、それか。そ
う、あとやっぱでかいから、う
ん、普段から持ち歩いてるんですか。
はい、
ってことは普段邪魔ってことですよ。
まあでもそんなよ。
いやいやいやいやいやいや、それを積み重ねていく邪魔さと、うん、雨の日一日持つ邪魔さは一緒かそれ以上です。
なるほど、邪魔だと思ったことがなかったな。
だとしたらまあ OK でしょ
う。そうだね。
ね、普段カバン持ち歩かない人がその折りたたみ傘のためにカバンを持ち歩かなきゃいけない、ね、
なるほど、それは
あるかもしれないですね。
そうですね。 あとなんかフリフリできないんじゃないですか、あれ。あんまり水を切れない。
あ、それはね、なんかいいやつっていうか、最近のやつはちゃん結構ちゃんとしてて、別にその広げるのも全然ボタン一つだし、ボタン一つでバッて
広げる。あ、わかります、あります、あります。
でグッて最後まで、あの、ちっちゃくなると、畳むときもね、うん、別に何も必要がないのね。ね、
うん、
で、さらにその傘の、部分が、うん、要は、撥水加工みたいになってて、うん、別に2回くらいシュシュってやれば、別に綺麗になるっていうか、水滴がない状態になるから、下手したら俺は、そのカバーに入れる手間って言ったけど、
うん、
カバーに入れずにこうやって巻いて、そのまま入れてるな。
あー、なるほど。
なるほど。
だから、うん、すげえ便利だなと思って。
じゃあ正直俺も知らんかったから、世間が知らないだけじゃない、その折りたたみ傘の進化を。
そうかもね、
昔のイメージしかない
よね。ないね、
昔はちょっと面倒くさかったじゃん。
面倒くさかった、一個一個折って
、そうそうだよね。
畳むのもやっぱ面倒くさい。
今便利なのありますね。
なるほど、
そうなんだ。
そう、
じゃ意外とね、最強の可能性もありますね。
最強だな。
だって盗まれたりもしないしな。
いや、僕盗まれましたよ、
折りたたみ傘。
僕実は20年ぐらい前からおばあちゃんにもらった折りたたみ傘持ってて、
はい、
でそれもうそれこそボタン一つで開いてしまうやつなんですけど、うん、すごいいいやつだったんですけど、 その片身になっちゃって結局、はい、うん、おばあちゃん亡くなって最近盗まれまして。
いや、なんで笑って
んの、なんで最後笑ったの、
なんで笑ってんの。
あの、うち一軒家みたいなとこ住んでまして、僕ね、一軒家っていうかその中に中国人とかいっぱい住んでるんですけど、
はいはいはい、
その玄関に置いといたら盗まれちゃって、
う
ん、片身ですよ、片身で積まれたんですよ僕。
いやでも傘が片身とは思わない。
そうだけどすごいショックだった。
遺骨とか置いてあるの盗まないけど。
そりゃそうだ、
確かにね、
注意されるよ。
いじめられてるんでしょ。
まあまあね、
そのアパートの中
でいじめられてはないですけど。まあまあ、
いや、いじめられてるんですよ森山君は。
そうですね。
森山さん家に行ったら、
はい、
共同の玄関なんす、
う
ん、
はい、
で透明のゴミ袋みたいのが置いてあるんす、
うん、
ね、はい、そこの玄関のところにね、うん、
チラシとかね、
そうそう捨てる、うん、そこに森山さんの靴がスニーカーがゴミ袋の中に入ってたんすよ。ね、で、もうこれ森山君のじゃんっつって、はい、捨てられてるよやばいじゃんって俺言ったら、はい、森山君がいやいや捨てたんです捨てたんですって言うのよ、
うん、
はい、汚くなっちゃったんで、うん、って言ってたの、
はい、
でも綺麗なのよ靴は。全然綺麗な状態で、でまたもう一回帰りに聞いたら、いや捨ててもらったんですっつってて、自分が捨てたってさっきは言ってたのに捨ててもらったことになってたりとかしてブレブレで、
まあまあ、捨ててもらったって意味も
わかんないですよね。多分いじめられてるのを僕に悟られたくないから、
いや大丈夫大丈夫、
必死に隠してるんだと思うんですよ。
僕がいじめてます。
いやいや、それはダメだ、それはそれでダメです。
いやでもあのボロアパート住んでるんですけど、最近ちょっと、うん、あの洗濯機が、うん、その共同なんですよ、
うん、
ちょっと離れたとこに置いてあるんですね、
はいはいはい、
であの正直誰でも使えるんですよ。
あ、その外部の人間でも、
住人じゃなくても。
でもそれはやっちゃいけないことなんですよね、
う
ん、
そりゃそうですね。
そうで張り紙を貼ってたんですね、誰かが、うん、大家さんかな、
うん、
絶対使わないでくださいって、うん、それでもまだ使う人がいるから、あのすごいボロい、あの小屋の中に洗濯機入ってるんですけど、うん、その明らかな嘘というか、うん、防犯カメラ設置しましたっていう張り紙が貼ってあるんですよ。でもどこにも見当たらないし、絶対嘘なんですけど、結局多分誰かしら使ってますね、まだ。
でもそんなんさ、使ってもし途中に大家さんにさ、
うん、
見れたら捨てられちゃう恐怖心ってないのかな。
ねえ、なんだろう、ね。
いや、まあそうだよね。
やだよね、
うんうん。いや、もうね、シャワーとかも勝手誰か使ってますよ、あの家。
結構は、でも、入り放題だもんね。
入り放題
だね。本
当
に。すごいもんね。
猫も入ってくるし。
うん、森山くんの部屋に関しては鍵もないですし、
ね。やめてください、これ。電波ですよ。
電波に乗っちゃダメだよ、これ。
ああ、もう終わったよ。
鍵ないんだ、もう。
大原ハウス終わったよ。
そうそうそう。
まあね、確かにうちはもうボロいからね、鍵もないですけど。でも逆に言えば取るもの何もないんですけどね。
まあそうだね。う
ん、ネタ帳だけですね、本当に。怖いのは。
なんでニヤニヤしない
。取らねえよ。
そうはね。
あとティファールのポットね。
あれは高いね。
高いね。
あとあの、ザ・マンザイ決勝進出って書いてあるあの、張り紙ね。
あれ盗まれる。
盗まれてもいいけどね、あれは。あれは目標だから、
ね。夢を盗まれちゃう
から。盗まれちゃうからね。
バグみたいなね。
なるほど。なんかね。まあ、傘で言ったら僕、うん、歯ブラシも、うん、電動歯ブラシの方がいいかなと思うんですよ、
はいはいはい、
今電動歯ブラシを完全に使ってるんですよ、うんうん、
完全に使ってる、
完全にもう一回も普通の歯ブラシは使わずに、
はい、
でなんでみんな逆に使わないのかなと、
う
ん、
ああそれですね、
はい、まあ慣れっていうのは当然ありますけど、
うん
うんうん、使ったら結構やめらんないかも。
バック、
うん、バック
バック
バック
バックいいんだこれも、うん、やっぱりさっきの進化に気づいてない、
い、
僕も含めて、
うん、
昔なんか僕ちっちゃい頃使ったことあるんです
よ、あるある俺もある、あるある、
やっぱり結局戻るんですよ、
そうだよね、
でその、うん、昔の電動歯ブラシぐらいのイメージしかないんだよね、
うん、
これも実家で使ったことありますけど、うん、やっぱその時に虫歯になっちゃって、
お
結構やっぱ手抜くんですよ、
あーそれはあるね、
う
ん、
だからもうやめようと思って、
あ、うん、なるほどね、すごいですよ振動が、
すごい、
1秒間に100万回ぐらい、
ええー、
まあそれ嘘ですけども、それは嘘。
フリーザとかのレベルだよ。
ごめんちょっとわかんないですけど、ものすごい振動です、すいません。
でもなんかね、そう振動なんか音波っていうかね、うん、なんかそういうので磨いたりとかするっていう。そう、
あのボタンが2種類あって、うん、こっちは歯垢を除去するやつ、こっちはなんか黒いやつを除去するやつとか。
ああ、いいな。
そういうのもいくらぐらいすんの？
これがね、もらいもんなんでちょっとわかんないですけど、多分でも1万超えですね。
ああ、そんなにするんだ。
あの僕のは一番いいやつです。歯医者さんも使ってるぐらいの。
あれもあるじゃん、はい。変えなきゃいけないじゃん。
あれね。
ヘッド。
ヘッド。まだ僕変えたことないですけど、そうだね。
それもまたちょっと値段が張る可能性もあるし、
いいやつの可能性ありますよね。あれ水につけると全然震えないっていうね。その電動歯ブラシ。
どういうこと？い
や、早すぎて
振動が細かすぎて、
そうそう、すごいらしいですよ。
は
そのくらい振動がすごいっていう。
すごいな。
そうそう。
いいな。
いや、なるほど、ね。
興味はずっとあるんですよ。
興味はあるけどな。
それこそ持ち運びもできるやつもありますね。
ありますね。
今はね。
まあでも僕そのなんでこれ使わないので言えば、ガスボンベ。
おお。
要はガスコンロ、ガスコンロ、カセットコンロ。そのまあ実家の人とかは普通にキッチンにあ、まあ二つ火が出るやつがあるじゃない。魚焼きグリルもついてる。だからそれは別いいんですけど、一人暮らしの人で。大体東京の家って電気コンロしかないんですよね。電気で温める調理器具しか、で僕の家もそうなんですけど、僕はずーっと10年ぐらいカセットコンロ使ってるんです。火の方がいいから、だから100均とかで売ってますし、ボンベなんで、経済的にもそんな変わんないですし、なぜみんな使わないんだろう。
あー、なるほど。
ちょっといろいろ質問し、
はい、どうぞ。
おいくつですか？
私？
はい。あ、今のはボケですけど。
なんかそっから続くのかな、
うん、なんかあんのかと思っちゃって。
すいません。
28です。はい。
僕なんで使わないかって。
使ってないでしょ。
その、すぐ減っちゃうんじゃないですか、ガスって。
そんなに減りません。
どんぐらい、例えばカップラーメン、カップ、なんでしょうね。袋麺を何回作れるかな。
何回だろう。10回は作れるでしょう。10回以上。
少なくね。
いや絶対もっと作れる。
あ、
そんな、まあ俺は、まあ、料理する頻度にもよるけど、
なるほど。
月に1回ぐらいしか買い替えないかな。
100円ってこと？
うん。
あ、それ安いね。
もっと使う人でもせいで 2,3 回だろうね。
電気の方が高くない？そしたら
高い可能性ある、ね、
可能性ある。
なんせやっぱ火力が違うんですよ。
それはそうだね。
もうパワーが圧倒的に違う。そして何よりこれいいのが、あの災害の時にいいんですよ。電気が止まっても火が起こせるから別に水さえあればカップラーメンとか作れますし、
そっか、それはいいね。
だから常にやっぱ3本ぐらい常備してあるからボンベがある程度持つし、
あとあのあれは元はいくらぐらいする？
元は3000円ぐらいです。
ああ、安いね。へえ、
これなんでみんな一人暮らしの人使わないのかなと。
いや、すぐなくなるイメージあるわ。
俺もすぐなくなるイメージある
ね。あ、そうなんだ。
俺な鍋をやるときに、やるために買ったことはあるけど、常には使ってなかった。
じゃあ常には電気？
いや、俺電気じゃなかったんで。
家にある
の。
常には使ったことないけど、でもまあ電気やっぱ火力が弱い。
弱いでしょ。めっちゃ弱いから。
僕はうち電気も何もないんで、もう本当電気鍋っていうのが家にあって、それで料理してるんですよ。でそれで4年ぐらいやってて、本当に2週間ぐらい前に。あ、もうフライパンとかお鍋持ってたけど全部使わないやと思って捨てました、ちょうど、でも今聞いてやっぱ捨てなきゃよかったなって、
はい、いやもう完全にコンロですよ。
へ
ー、最強だよ。
でも確かに火力めっちゃ強い
しね。めっちゃ強い。
普通のコンロよりもちょっと強いんじゃないか
ないかぐらい出る。
逆に言えば火力そんな使って何がしたいの？
いや、なんか焼きそばとかさ、
あ
れ焼きそばとかチャーハンとかって野菜も入れるから水分出ちゃうじゃん。だから火力がないとべちゃっとなっちゃうの。
ああ、まあチャーハン難しいね。
なるほど、
チャーハンね。
何でかなっていうね。
ああ、ほんとそうなんだ。
カセットコンロね、
あんま実家だから使う機会ないよね。
ピンときないですけど、もうあの9月ぐらいから、うちはあの鍋の頻度が半端ないんで、週5回ぐらい出るんで鍋が。
すごい。
はい、あの毎日見ますよ、カセットコンロ。だからすぐなくなるイメージがあるんです。
なるほど。
毎日鍋食ってます。
あと鍋はね、結構使うんだよね、火を。
長い時間、
長い時間つけるから、うん、なるほどね。
鍋でも4回ぐらいは多分できた気が
します、ね、できるできる、いいねそれね、うん、
なるほどね、カセットコンロと
便利器具ね、
電動歯ブラシと折りたたみ傘ね、進化してますよと、
そうですね、
はいはいはい、というわけでそろそろ時間ですね、はい、というわけで以上袋酢ラジオでございました。わっ、はい、と終わりますけどはい、まあ、以上袋酢ラジオでした。毎週金曜日ですね、配信してますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。というわけで以上袋酢ラジオでした。スピピエロ2人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ピューイピューイ。